ここで少し換気をしたいと思います。お近くの方お願いします。短い時間で結構です。はい、それでは聖書をお読みいたします。聖書箇所はマルコの福音書7章31節から37節、新約聖書2版をお持ちの方は79ページ2017年版をお持ちの方は81ページです。それではお読みいたします。イエスは再びツロの地方を去り、シドンを経てデカポリス地方側のガリラヤ湖へ来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださいと懇願した。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、ご自分の指を彼の両耳に入れ、それからツバをつけてその下に触られた。そして天を見上げ深く息をして、その人にエバタ、すなわち開けと言われた。するとすぐに彼の耳が開き、舌のもつれが解け、はっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと人々に命じられた。しかし彼らは口止めされればされるほどかえってますます言い広めた。人々は非常に驚いていった。この方のなさったことは皆素晴らしい。身の聞こえない人たちを聞こえるようにし、口の聞けない人たちを話せるようにされた。はい、本日の説教は閉ざされていたものを開くイエスと題しまして、工藤先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めさせていただきます。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日も私たちに御言葉を聞くこの時が与えられていることを心から感謝をいたします。これは特別なことではなく、あなたが私たちに与えてくださっている恵みです。感謝を持って聞いていきたいと思いますので、どうかご聖霊の助けがありますように、主がお一人お一人の心の内に語りかけてくださるようにどうかお願いをいたします。このものではなく、あなたの力ある御言葉がここに語られていきますように。この時一切を主の御手にお委ねいたします。イエスキリストの御名を通してこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。先週ですね、イエス様はガリラヤ湖周辺での伝道を終えて、外国の地です、異邦人の地を巡られたということを見てきました。で、今週もその続きになります。イエス様と弟子たちがたどっていったその道筋が31節に言われています。31節をお読みいたします。7章31節、イエスは再びツロの地方を出て、シドンを通り、デカポリス地方を通り抜けてガリラヤ湖に来られたと。こう言われてもよく分かりませんので、地図を用意しましたので、地図を出していただいていいですか。はい、青いので囲っておきましたけれども、一番下のところにガリラヤ湖っていうのがあります。これがイエス様がこれまで宣教してこられたところです。前回イエス様はそこから北に向かって、もう緑の線になりますけれども、海沿いのツロという地方に来られました。このツロの町でイエス様は娘が汚れた霊に疲れた女性に出会われます。彼女の信仰にイエス様は心を動かされたということを前回見ました。そして本日イエス様はそのツロを出発されて、シドンという町に向かいます。北に行くんですね。1回で一番上のシドンまで行ったところで、デカポリス地方のガリラヤ湖に来られたと言われています。ずっと南に南下するんですね。そしてデカポリス地方というのが右下にありますけれども、その周辺のガリラヤ湖までイエス様は来られました。 でガリラヤ湖の西側はあのイスラエルの地なんですけれども、ガリラヤ湖の東側はもうこれは異邦人の地なんですね。外国人が住んでいるところでした。まあ、このようにイエス様の足取りを見てみると、どうやらイエス様はあのイスラエルを避けてですね、あえてこう異邦人の地をぐるっと回っておられるということが分かります。なぜイエス様はイスラエルの地を避けてこのような旅をされたのでしょうか。一つ考えられることは、国の指導者たち、パリサイ人、律法学者たちがすでにイエス様を殺そうと計画を立てていました。それでイエス様はイスラエルの国内を避けて旅をされたということが一つ考えられます。でもう一つ考えられることは、あのイエス様は宣教活動をされたんですけれども、残念ながら多くのイスラエル人たちが救いを素直に受け取るということをしませんでした。それでそのイエス様の福音はイスラエル人から周りの異邦人へと向かっていくことになる、このことがすでに起こり始めているということを感じることができます。イエス様の後の時代ですけれども、使徒パウロが次のような言葉を書き残しています。使徒の働きの13章45節から47節でパウロがこう言っています。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロが語ることに反対し口汚く罵った。そこでパウロとバルナバは大胆に語った。神の言葉はまずあなた方に語られなければなりませんでしたしかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしています。ですから見なさい、私たちはこれから異邦人たちの方に向かいます。主が私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光とし、地の果てにまで救いをもたらすものとする。パウロたちも同じでした。まずイスラエル人に御言葉を語りましたけれども、彼らが拒否をすると異邦人の方に向かっていったということです。イエス・キリストの救いはイスラエル人だけに用意されたというわけではありませんでした。すべての人がイエス様の救いを必要としています。すべての人のための福音です。イスラエル人に福音が語られたなら、次は異邦人へと福音が語られて広がっていく、そしてやがては世界中に教会が立て上げられていく、そういうふうに歴史は動いていくことになります。本日イエス様はこのデカポリスという異邦人の地、外国人の地において、耳の聞こえない人の耳を開かれます、口の聞けない人をはっきり話せるようにしてくださいます。これまで何度か確認してきたことですけれども、イエス様が奇跡を行われるということは、聖書の中では印とか、または証拠としての奇跡と呼ばれています。印とか証拠としての奇跡と呼ばれています。つまりイエス様が行われることは、イエス様がどういう方であるのか、またイエス様がどういう救いを私たちに与えてくださるのか、それを表すための印としての奇跡です。子どもの質問の一番ですけど、本日のイエス様の奇跡は何を表す印となっているでしょうか。本日のイエス様の奇跡は何を表す印となっているでしょうか。これメッセージの最後に答えを言いたいと思いますので、一緒に考えてみてください。本日のこの説教の主題は、耳が開かれ口が開かれるという印の意味について皆さんとご一緒に教えられていきたいと、そのように思っています。それでは32節に入りたいと思います。7章の32節をお読みします。32節、人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、 彼の上に手を置いてくださいと懇願した。ここに言われている通りです。人々は耳が聞こえず口の聞けない人をイエス様のもとに連れてきました。耳が聞こえない場合でも言葉が話せるという方もいらっしゃいます。まあ、多くの場合それは中途失調とか中途難聴ということを言いますけれども、言葉を覚えてから耳が聞こえなくなったという場合が多いのかなと思います。またそうではなくて生まれつき耳が聞こえない場合でもろう学校なので発話のトレーニングというのがあるそうなんですね。でそれを通して耳は聞こえないんだけれども話せるようになるという方も中にはいらっしゃるそうです。しかし当時、聖書の当時はそういうトレーニング法というものはもちろんありません。おそらくこの人は生まれつき耳が聞こえなかった、言葉を学ぶ機会もなかった、それゆえ口も聞けない人であったと、そのように考えることができます。当時はまだ手話がありませんでした。手話で会話するということもできない時代です。またほとんどの人が字を書けませんし、字を読むことができない時代です。筆談もできません。コミュニケーションを取るとするならば、身振り手振りで何とかこう伝えようとするか、またはあーとかうーとか、そういったうめき声を出して相手に伝えようとすることしかできなかったと、そう考えられます。当然彼は相手が本当に何を言おうとしているのかがいつもわからない世界にいて、また自分が本当に思っていることを相手に伝えることができない、そういう世界の中にいました。閉ざされた世界の中で一人で孤独を感じながら生きていたのがこの人の状況だったということがわかります。彼は自分でイエス様の情報を知るということはできませんでした。聞こえませんのでできません。また自分でイエス様に何かをお願いするということもできませんでした。それゆえ32節には、周りの人々がイエス様のもとに彼を連れてきて手を置いてくださるように懇願したのだと言われています。私たちはどうだったでしょうか。どのようにしてイエス様のもとに来たでしょうか。誰の力も借りずに自分の力でイエス様のことを聞いて、自分の力でイエス様を信じることができたという方はおそらくいないのではないかと思います。誰かに連れられて教会に来ることができた、誰かに導いてもらってイエス様のことを知ることができたというのが私たちです。私も最初は親に連れられて教会に来ました。また親の祈りの中でイエス様へと導いてもらうことができました。私たちは誰もが生まれながらに罪人として、罪を持った存在です。神様から離れている存在でした。それゆえ自分で神様の声を聞いて自分で神様のところに行くということができなくなっていました。それゆえ神様は先に救われた私たちキリスト者を用いて一人一人を救いへと導くということをなさいます。イエス様を信じた方のお話を聞くとですね、大体周りに家族友人にクリスチャンがいたとか、小さい頃キリスト教の幼稚園に通っていたとか、ミッションスクールに通っていましたとか、大体そういうことをお聞きするんですね。人生のどこかで導きを感じておられます。先ほどの地図をもう一度確認したいんですけれども、今イエス様デカポリス地方右下におられますけれども、そのデカポリスというところのちょっと上にですね、ヒッポスゲルゲサというのがあると思うんです。 ガリラヤ湖の右側ですね、東側にゲルゲサと書いてあります。このゲルゲサというのはゲラサ人の地、ゲラサ人の地という意味の場所になります。これはマルコの5章で出てきました。イエス様がゲラサ人の地に渡り、悪霊に疲れて墓場に住んでいたその人を解放されたということを私たちはマルコ5章で見てきました。その時にイエス様がこう言われたんですね。マルコ5章の18節から19節をお読みしたいと思います。マルコ5章の18節と19節にこのように書いてあります。イエスが船に乗ろうとされると悪霊に疲れていた人がお供をさせてほしいとイエスに願った。しかしイエスはお許しにならず彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさいと、このようにイエス様は言われたんです。おそらくこの人はイエス様に言われたことをそのまま従って、自分が経験した救いを周りの人々に証ししていったのではないでしょうか。その結果としてこの地にはイエス様のことが伝わって、そして本日耳が聞こえない、口の聞けない人を人々が連れてきて、彼はこのようにして今日イエス様に出会うことができたと、そういう流れになっています。私たちも証しがする機会が与えられることがあります。そういう旅ごとに何も立派なことを言う必要はありません。ただ自分はこういうことを経験しました、またこういうことを経験しているんです、そのままお話しするだけです。すぐに結果は出ないかもしれませんけれども、福音の種を撒き続けていく、ここに意味があるんだということを本日も表されるところです。それでは次に進みます。33節と34節お読みいたします。33節と34節。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、ご自分の指を彼の両耳に入れ、それから唾をつけてその下に触られた。34節。そして天を見上げ深く息をして、その人にエパッタ、すなわち開けと言われた。子供の質問の2番です。イエス様がこの人になさったことを4つ挙げてください。イエス様がこの人になさったことを4つ挙げてください。私たちも一緒に考えたいと思います。1つ目は、イエス様は彼を群衆の中から連れ出したと言われています。イエス様は彼を群衆の中から連れ出されました。つまりイエス様は1対1の関係を作って彼と向き合われたということを表しています。1対1の関係をイエス様は作られました。私たちも同じです。はじめは誰かに連れられて、誰かを通してイエス様のところに来ていた、そういう私たちでした。礼拝でも大勢の中の一人として御言葉を聞いているのです。しかしある時からその御言葉が自分のこととして自分に語られていると迫りを感じるようになったのではないでしょうか。また個人の学びを通してもイエス様が私たち一人一人に個人的に、あなたは私を信じますかと、あなたは私に従ってきますかと、そのように問いかけてくださるということがあります。イエス様は群衆の中の一人というところから私たちに向き合ってくださり、一人一人の人格として、一人一人の個人として私たちを導こうとしてくださるということになります。それではイエス様がなさった二つ目のことは、イエス様はご自分の指を彼の両耳に入れ、それから唾をつけてその下に触られたと 両耳に触られ、またその舌に触られたと二つ目に言われています。これは何を表しているかというと、これからイエス様がしようとしていることを相手に伝えたということだと思われます。ジェスチャーですね。耳を開くよ、舌を開くよというジェスチャーをイエス様はなされました。イエス様の救いの御業というのは、例えば車を修理するとか、例えば腕時計を直すとか、そういう一方的なものではありませんでした。例えて言うなら、医者と患者のような関係性です。あなたを信頼しますと、あなたに治してほしいですと、そういう気持ちがあって初めてイエス様は私たちを癒そうとしてくださるということがわかります。イエス様は彼の耳に指を入れて、そして彼の舌に触られました。このジェスチャーを通して、これから何をしようとしているかを相手にお伝えになられました。このことによって彼の中にはイエス様に対する期待、またイエス様に対する信仰が引き起こされていったのではないでしょうか。そしてイエス様がなさった三つ目のことです。イエス様は天を見上げて深く息をしたと言われています。天を見上げて深く息をされました。これ以前の聖書をお持ちの方は、深く息をしたというところが、この嘆息したと、嘆くと息と書いて嘆息したと訳されていると思います。ただ深呼吸をしたんじゃなくて嘆息されたということなんです。これと同じ言葉が新約聖書の他のところにも使われています。まずローマ8章の26節に同じ言葉が使われていますので読みしたいと思います。ローマ人の手紙8章26節、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。線引きました。うめきっていうところがこの深く息をしたと同じ言葉になっています。もう一箇所、第二コリント5章2節、私たちはこの幕屋にあってうめき、ここですね、天から与えられる住まいを期待と切望しています。両方とも深く息をしたというところがうめくというふうに訳されているのがわかります。この2つの箇所に共通していることは、私たちの歩み、私たちはこの世の苦しみの中でうめいているんだと、また自分の罪や重荷を負ってうめいて歩いているんだと。これは本日の耳が聞こえない人、口が聞けない人も同じでした。うめくしかない人生を彼は歩んでいました。そしてイエス様もまた同じように天を見上げて共にうめかれた、共に嘆息してくださいました。彼の人生をイエス様は思い浮かべて、本当に苦しい人生を歩んできたねと、罪の結果がどんなに悲惨なものであるかをイエス様はうめきを持って表されました。そしてイエス様は私たちをこのうめきから完全に解放するために、これから十字架へと歩んでいくということになるんです。最後に4つ目、イエス様がなさった4つ目のことは、エパタ、すなわち開けと言われたというところです。エパタ、すなわち開けとイエス様は言われました。この開けという言葉ももう少し丁寧に訳すと、完全に開けと、そういう意味になるんですね。完全に開きなさいということです。イエス様は彼の耳を開いて舌を開かれました。しかしそれは決して肉体だけを 癒したという意味ではありませんでした。イエス様は彼のすべての人格、彼のすべての人生が完全に開かれることができるように、完全な癒しを与えることができることを願ってこの言葉を言われたということになります。それではその結果です。35節36節にこう言われています。35節36節、するとすぐに彼の耳が開き、舌のもつれが解け、はっきりと話せるようになった。36節、イエスはこのことを誰にも言ってはならないと人々に命じられた。しかし彼らは口止めされればされるほど、かえってますます言い広めた。子どもの質問の3番になります。イエス様はなぜこの癒しの奇跡を誰にも言ってはならないと口止めしたのでしょうか。イエス様はなぜこれを言ってはならないと口止めされたのでしょうか。答えは、人々が誤った救いを求めることがないようにするため、人々が誤った救いを求めることがないようにするためにイエス様は誰にも言ってはならないと口止めをされました。これと似たことが、以前にも同じことがあったと思うんです。今日はマルコの1章44節から45節をお読みしたいと思います。こういうことがありました。マルコ1章44節、誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証しのためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの捧げ物をしなさい。ところが彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めた。そのためイエスはもはや表立って町に入ることができず、町の外の寂しいところにおられた。前にもこういうことがありました。人々がイエス様のことをこの世の救い主、この世の祝福を与える方として求めていくならば、イエス様の本当の救いというものが見えなくなってしまいます。またイエス様のもとにいろんな人が集まってくるならば、本当の意味で救いを求めている人々、本当に救いを必要としている人々がイエス様のもとに来ることができなくなってしまいます。それでイエス様はこの癒しの御業を誰にも言ってはならないと彼に命じられたということになります。もちろん誤解してほしくないことですけれども、耳が聞こえるようになったということ、はっきり話せるようになったということ自体はとても素晴らしいことだと思います。彼の長年の苦しみを考えるならば、本当に素晴らしい解放の時でありました。しかしそれでもイエス様は肉体の癒しだけでは不十分なのだとおっしゃるのです。肉体だけではなく、魂の救いをいただいて、罪の許しをいただいて、神様との関係が回復されなければなりません。なぜならその救いをいただいていなければ、肉体が癒されたとしても結局は天の御国に入ることができない、滅びを見ることになってしまうからなんです。本日冒頭申し上げたように、耳が開かれはっきり話せるようになったというこの奇跡は印としての御業でした。イエス様の救いがどういうものであるのかを証しするための奇跡です。この人は肉の耳と肉の口が開かれましたが、これはそれだけを表しているのではありません。彼はこの時イエス様に出会うことによって霊の耳が開かれ、霊の口が開かれた。これがとっても大事なことになります。つまり彼はそれまで神様の御言葉を聞くことができないものだったけれども、今は耳が開かれて はっきりと御言葉を聞けるものと変えられました。彼は神様に祈ることができないものでしたけれども、今は口が開かれて神様に祈ることができるものとなりました。そして何より神様を賛美して生きることができる、そのようなものと変えられていったということを表しています。イエス様が言われたこのエパータという言葉、これ不思議な言葉ですけれども、これは当時の人々が日常的に使っていたアラム語なんですね。アラム語でエパータ、これが開けという意味になります。で、初代教会、このマルコが書いた当時の教会では洗礼式でこのエパータという宣言がなされたというふうに言われているんです。イエス様を信じて洗礼を受けた人に対してエパータと、つまりあなたの心の耳は開かれました、あなたの心の口は開かれました、あなたはもう神様の言葉をしっかりと聞くことができるものです、神様に祈り神様を賛美することができるようになったのです、このように洗礼式でエパータと宣言されたと言われています。初めの人であるアダムが善悪の知識の木から取って食べて神様に背いて以来、私たちは神様の御顔を避けるものとなりました。神様から隠れて生きるものとなってしまいました。そして隣人に対しても同じです。私たちは裸であることを恐れて本当の自分を素直に表現することができないものとなってしまいました。自分の弱さを隠しながら生きていくものとなってしまいました。しかしイエス様の救いというのは、そういう閉ざされた世界から私たちを解放してくださる救いなんだということが本日のところに教えられています。神様に対しても開かれたものとなり、そして隣人に対しても開かれたものとなっていくことができる、本当のコミュニケーションを取り本当の交わりができるものへと、イエス様の救いは私たちを変えてくださるということを表しています。本日最後にある、私の尊敬する先生からお聞きしたお話を一つご紹介して終わりにしたいと思います。その先生はですね、もう80代なのかな、なられますけれども、日本の神学校を卒業された後にアメリカに渡られまして、ウェストミンスター神学校というところで学ばれた、まあ、優秀な先生なんですね。聖書の学者として生きていくという、まあ、道も考えたそうですけれども、やはり学者ではなくて日本に帰って牧師となる、そのような選択をなさったそうです。で、先生はそのお話、証の中でそのことが本当に自分にとってよかったと、なぜなら実際に教会の方々と共に歩むという経験を通して、私は聖書が教える救いというものを本当に深く理解することができるようになったんだと、そのように言っておられました。で、その先生の教会には非常に重い統合失調症の方が一人おられたそうです。重度の幻覚症状があって、東日本大震災が起こった時には自分がこれを引き起こしたんだと、そのように思ってしまって、金槌を買ってきて自分の頭を割ろうとしたと、そういうこともあったのだとお話ししておられました。それでもその方は先生と共に歩んでいかれたんですけれども、一緒に祈る時にははっきりとアーメンということができるんですと、また一緒に神様の言葉を聞いてその通りだということができるんですと、確かにイエス様を信じて救われているということが分かるんですと先生は言っておられました。確かに何もできないかもしれないですけれども、イエス様を信じるその信仰によって確かにその人は救われているんだと、聖書が教えているこのことが その人がいてくださったおかげで深く学ぶことができたんだと先生はそのように証ししておられました。私たちはそのことを分かっているつもりですが、いつの間にか成果主義に陥ってしまうものです。何かできるか何ができないかということを考えてしまいます。教会の中にこのような弱い方がいるということがどれだけ大事なことかということをその先生は証ししておられました。私たちはただイエス様を信じたこと、イエス様を信じる信仰によって耳が開かれ口が開かれたものです。私たちは御言葉を聞くことができるようになりました。そして私たちは神様に祈り神様を賛美することができるものとなりました。これは決して当たり前のことではないということなんですね。いくら自分がしたいと思ってもこれはできないはずのことなのです。このように耳が与えられて口が与えられている、御言葉を聞くことができる、そして神様に祈り神様を賛美することができる、この恵みに心から感謝をしてこれからも歩んでいきたいと願うんです。与えられた耳を与えられた口を自分で閉じてしまうことがないように、日々感謝を持って祈りを持って賛美を持って神様と共にこれからも歩んでいきたいと、そのように思います。最後に37節お読みして終わりにしたいと思います。37節、人々は非常に驚いていった。この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえない人たちを聞こえるようにし、口の聞けない人たちを話せるようにされた。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今日は耳と口が開かれた人、神様に対してまた隣人に対して本当の意味で語り合い交わり合うことができるようになったこの一人の人のことを見てきました。私たちも同じようにかつては閉ざされたものであり、恐れや不安を抱えながら孤独の中を歩んでいた、そのようなものであります。しかしイエス様は私たちを開かれた世界へと解放してくださったことをもう一度感謝いたします。これからも御言葉をしっかりと聞いて神様にいつも祈り賛美を捧げながら歩んでいくことができるように助けてください。与えられたこの恵みの耳や恵みの口を自分から閉ざしてしまうことがないように、どうか私たちを助けてくださるようにお願いいたします。今日の御言葉に感謝をしてイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。